2023年3月15日水曜日、時刻は午前8時21分になったところです。大阪はよく晴れてますね。今日も本当に青空が広がってます。雲一つないという空ですね。今日日差しは本当にもう春で、ただ今日も気温は今のところ低いんですよね。日中はでも20度ぐらい上がるということで、この季節の変わり目、いつかもお話ししましたけれども、やっぱり応えてるんですよね、体にね。やっぱり眠たいなんか眠気を催す、まあ春眠じゃないですけれども、それよりも手前のところでやっぱりこの寒暖の差についていけてないんだろうなと思いますね。まあなんかそういうこともあるんでしょうかね。ここのところ訃報が続きましたね。まあ一番大きくやっぱり取り上げられたのは大江健三郎さんでしょうね、サッカーの。まあ88歳、まあ、ここのところ訃報届いた中、88歳89歳とか。でもイトーヨーカドーの創業者の方は98歳でしたっけ。はい、生きてはったんやとちょっと思いましたけどね。まあ一番ああと思ったのはやはり大江健三郎さんなんですけれども、本はね全く読んだことないんですよ。私はね、まあまあ10代の頃から、まあ、本は読む、まあ、通ってた塾が読書のね会をしたりしてましたから読むようにはなったんですけれども、まあなんか天の着っていうか同時代のものとかはほとんど読んでないんですよね。で女性のまあよく林真理子さんとか読んでる人が多かったと思うんですけど、まあ全く読んでないんですよね。どちらかというと古い 本のちょっとマイナーなというか、なぜ、まあこれも性格でしょうかね、まあそういうものの方を読んでたもんですから、まあ、今で言えば村上春樹も全く読んでないんですよね。読んだことないんですかとか言われたりするんですけど、全く読んだことないですね。ですから有名な作家っていうのはほとんど読んでないですね。まあ夏目漱石もそうだし全然読んでないんですけど、でも大江さんの場合は、まあ、堀田芳恵との関わりで、堀田芳恵のエッセイだったと思うんですけれどもね、もうだいぶ前なんですけれども、いやこれはだからすごいなと思うんですけど、この間格のところに印象のことを書きましたけれども、まあ何の本だったかも覚えてないし、もう唯一堀田芳恵のエッセイやったなということだけなんですけれども、そこに書かれてた場面だけはしっかり覚えてるんですよね。まあ堀田芳恵もベトナム戦争の時に徴兵忌避した人の、まあ、米軍の兵士とかそういう人たちの、まあ、救済の活動をしてたんですよね。でそれに大江さんも、もちろんじゃなくて大江さんも関わってて、で、まあ、そういう支援、徴兵忌避の支援するわけですからね、これも危険なことなんですけれども、それを堀田芳恵がすごく一生懸命やってはって、で場合によってはその自分自身の身の危険、堀田芳恵自体の身の危険が及ぶような事態でも、その堀田芳恵がそれにすごく注力してたと。で何かある場面で、まあ、どうその彼を、まあ、徴兵忌避したその米兵の彼をどうするかってもう真剣にメンバーでこう話し合ってた時に、堀田芳恵がもう本当に何て言うんですかね、もう心血注いでその救済のもうどうの逃げる道筋っていうか、 それをすっごくこう話をしたと。でそのそばに大江健三郎がいてて、でもそれをガーッと話してる時にもうファッとこう大江健三郎がその自分にですね、まあ堀田芳恵がエッセイ書いてるから、堀田芳恵に大江健三郎が「ああなぜそこまでできるんですか」ってこうポロッとこぼしたっていうんですよね。その場面を堀田芳恵のがエッセイに書いてて、それがねすごく印象に残ってるんですよ。ですからその大江健三郎がなんかこうあーっとこう本当に心を打たれるほど、堀田芳恵はまあその人のためにすごくこうその人の、まあ、人権というかのために力を注いだという、まあ、まずそこがすごく印象に残る。やっぱりそういう人なんだという、あ堀田芳恵ってそういう人なんだという、私にとってのなんかこうああやっぱりなとこういうことと、なんかまだ若い作家ですよね堀田芳恵からしたら、そのまあ後輩がそばにいてて、その自分の、まあ、背中を見たというか、なんか背中を見てなんかそこにこう何か思いをいたしてるっていうことを、まあ、堀田芳恵もまたすごく印象に残ったんだと思うんですよね。だからそのエッセイに書いたと思うんですけれども、何かそのこう、まあ、人って人からやっぱり学ぶんちゃうかなと思うんですよね。まあ良くも悪くも。ですからなんか本当に時間本当すぐそばにいて、何かこう、まあ、あの堀田芳恵が亡くなった時に朝日新聞が日本の良識行くってこう書いたわけですけれども、その人としてのその良識とか、何か本当に根本の人間としての根本の根本の根本というか、なんかそういうものに改め、まあ、あの大江健三郎の作家ですから、まあ、そういうことをこう、ね、あの作品に書く職業でもあるから、なんかそれをこうすっごく目の当たりにした大江健三郎の、まあ、ある種の衝撃というか、なんかそういうものと、あと、まあ、そういう、こう戦争の中を生きてきた堀田芳恵がそういう後輩に、また後輩がそうやって何か、ああここで何か一つこうね、その人の中に起こった内々に起こったことをまた堀田芳恵もよくわかるわけですから、まあそういった意味では何かこう、あの清らかな魂のなんていうかね、一つの交流というか出会いというか気づきというか、なんかそれがねやっぱすごく印象に残ってるんですよね。ですから、いや何年前ぐらいだろう、もうはるか30年40年前ぐらいかもわかんないですね、その部分、そのエッセイを読んだのは。まあ、それでもそこのだけはすごく印象に残ってて、で大江健三郎といえば、まあ、それが一つと、あとあのニュースステーションに久米さんがもう辞めるって言った時に、そのタイミングでたまたま私もよくチャンネル合わせたもんだなと思うんですけれども、チャンネル合わせた時にあの大江健三郎が出てて、ニュースステーションに大江健三郎とかと思って、で辞める久米さんにあの話した中に、あのレイトワーク後期の仕事という、あのサイードが言ったその概念ですね、そのことを久米さんに言ってて、でその後期の仕事 の概念を大江健三郎が久米さんに説明してた時に、それを聞いてる私がまさにそのレイトワークの何かその求めるちょうど節目に立ってたんですよね。 で、なんかこのままではダメだというふうなことがもうちょうど思ってる時期で、でこう思う自分自身が何なんだ、何を求めてるというか、でそのこのままではダメだ、何かもっと違う次元へとこうずっとこう思ってたタイミングで、たまたまかけた「ニュースステーション」に大江健三郎が出てて、でサイードの「レイトワーク」というある種の人は、何かまあ大戦を経て、で年齢的なものもあって、でもその世の中のバックヤードじゃないですけれども、まあこれから第一線で仕事をする人たちをこう支えるというか、ちょっと違う次元で支えるというか、まあそういうふうなことをサイードがレイトワーク、後期の仕事と言ってますよというふうなことを幕目さんに言って、だからあなたもこれからまた違う形で世の中に何か役目を果たしていくことになりますよと言ってたんですよね。なんかそれがね、なんか今自分に訪れてることがそれやという、それを何かこう探求っていうか、まあし始めてたんだなというふうなことがすごく、なんかもう本当不思議ですよね。だからそういうこうそういうタイミングでまたそういうことにまた出会うっていうか。ですから大江健三郎はそのレイトワークを教えてくれたということと、で堀田芳恵とのその場面というか、まあ本当に本読んだことないから、まあ、それだけなんですけどね。でもある種すごくこう親しみというか、を持つ作家ではであるんですよね。ですからまあ88歳、まあ、その88歳ってこう聞いた時に、去年中井久夫先生が88歳で亡くなられたんですよね。何か88歳って一つの何か節目なんかなとちょっと思ってみたい。まあでも大きな仕事をね果たされて、でも本当に作品がたくさん残ってますから、その魂は死なないとよく言いますけれども。まあ、作品があるからなおさらそうだなと思って、まあご冥福をお祈りしたいなと思いますね。といったところで、そんなお話をしてたら時刻が8時34分になるところです。以上です。